暮らし整えラジオ。こんばんは。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は元汚部屋出身の私が片付けで人生を変えた話を交えながら、毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。暮らしが変わると毎日がちょっと楽しくなります。今日も一つ整えスイッチ入れてみませんか。第15回目の放送は私の一人喋りです。さて6月に入り、そろそろ梅雨入りの季節ですね。湿気で洗濯物も乾かない、カビ生えちゃうとかね、気分の落ち込みがあります。暮らしの悩みが増えやすい時期でもありますよね。そして気づけば今年はもう半分経っちゃいました。年始に立てた目標どうだったかな。そんなことを振り返るタイミングでもあります。今日は前半で梅雨入り前にやっておきたいお家の整え方、そして色の取り入れ方も話します。後半では上半期の暮らしを振り返る、この2本立てでお届けします。皆様楽しんでお聞きください。暮らし整えラジオはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りしております。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましてこんばんは、整理収納アドバイザーの中村真澄です。今週もお聞きいただきありがとうございます。木曜日の夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もあったかい飲み物、美味しい夕食とともにご一緒に楽しんでください。さて片付けというと物を減らすことと思われがちですが、実は暮らしや心を整えることにもつながっています。まずは梅雨時期に気になるカビ問題、この時期は整理収納の現場でも押し入れがカビ臭いとか、バッグに白いカビがとかね、そういったご相談が本当に増えてきます。カビは湿気、温度、空気のよどみ、この3つが揃うと発生しやすくなるんですよね。つまり詰め込み収納は危険です。例えばクローゼットとか収納ケースとか、まだ入ると言ってね、ぎゅうぎゅうに入れてしまうと空気が流れませんよね。カビを防ぐ収納のコツとしておすすめは、収納に2割の余白を作ることですね。まあ余白は暮らしの風通しでもあります。そして段ボール、実は一番湿気吸いやすいのでね、長期間の収納にはあまり向いていません。押し入れの奥に昔の段ボールが眠っていたら、この機会にぜひ見直してみてください。意外とゴキブリのすごく居心地いい場所になってますのでね、ちょっと心して向き合ってください。次はクローゼットの湿気対策ですね。まあ衣替えも落ち着いてきた頃でしょうか。この時期よくお伝えするのが、クリーニングのビニールは外しましょうということです。あの袋結構湿気こもりやすいんですよね。まあ持ち帰ったら外して、あと 不織布みたいなカバーなどに変えるっていうのもちょっとおすすめです。そしてクローゼット毎日少し開けるだけでも違いますのでね、風通しを良くするだけでもカビの防止にもなります。例えば朝の換気のタイミングで10分でもクローゼットの扉とか家の窓とか開けるとかね、それだけでも湿気は逃げていきます。あと意外な盲点なのが冠婚葬祭用の服とかバッグね、使わないものほど湿気がこもる。まあこれ本当にあります。実は私もやらかしました。冠婚葬祭用の黒いスーツってね、白くこうなんかカビがねもやもやしててやばいみたいにね、クリーニングに出して風通しが良いところに今置いてます。ですからそういったねあまり着ないものも風を通してあげるっていうことは長持ちするっていうことにもつながりますよね。次はですね、雨の時期になると濡れた傘とかレインコートの問題。梅雨になると玄関が湿っぽくなりますよね。濡れた傘とかレインコートとか、子供さんがいらっしゃると子供さんの濡れた靴とかね、これが床に直置きされると玄関全体がどんよりしてしまいます。これはね家族の性格の問題っていうよりは仕組み不足の場合が多いということで、例えば玄関にマグネットフックをつけるとか、あと吸水マットっていうのをね買ってこう玄関に敷くとか、あと一時掛けスペースみたいに、カッパのね一時掛けスペースみたいなのもお作りになると違ってきますよね。片付けは頑張るっていうよりは戻しやすい環境づくりを作っちゃうね。それで梅雨の時期は特にそれをね感じますので、ちょっとねその仕組み作りやってみたらいかがでしょうか。あとこの時期タオルの匂い問題原因はね乾ききる前に菌が増えてしまうっていうことですよね。なので洗濯物を溜め込みすぎない、あとは厚手のタオルを減らすっていうことも一つの手段。バスタオルってなかなか乾きにくいのね。で私のうちはもうバスタオルを使わずに普通のこうねタオルを何枚か使って、それで毎回洗ってっていう。だから乾きやすいです。そんな風にね、ちょっと自分ができることを取り入れるだけでもかなり違ってきますよね。本当に収納的に言うとタオルって増えやすいんですよ。いただき物とか、あと古くなってもなんとなく使っているとかね。でも枚数が多いと洗濯も収納も回りにくくなるので、今の暮らしに必要な枚数、適正な枚数を見直す、そんな時期でもありますね。あとはやっぱりね、梅雨ってこう実は家が散らかりやすい時期。なぜかっていうと人が動きたくなくなるからっていうね。やっぱり気圧とか湿気でね、なんとなくだるいとかやる気が出ないとかね、そういう6月病っていうらしいですよ。なんか今朝ちょっと新聞にね6月病があるって聞いて、5月病だけじゃないんだみたいにね。それはやっぱり気圧とか湿気でそういった体のだるさっていうものがあるとかあるらしいです。だから散らかりやすいと言える。だからそうなるとね、とりあえず置くとか洗濯物畳むのめんどくさいとか、後でやろうっていうのが増えてきます。ですから片付かない原因は物だけではなくて、そういった気圧とかね季節の関係もあるんだなっていうことで、体に大きく関係しているっていうことです。ですからこの時期は完璧を目指さないということで、ただやっぱり目に入りやすいようなダイニングテーブルだけとかね、引き出し1段とか5分でできる場所とか小さく 区切る、これがやっぱりね6月の片付けのポイントです。あとやっぱりね、ちょっと今の話にもかぶるけど、まあ梅雨って心がどんよりしやすいです。まあそんな時おすすめなのが視界を整えるということで、やっぱり人間ってこうね、目から入る情報すごく影響を受けますよね。ですからちょっとね、キッチンカウンターとかね、ビタミンカラーを取り入れるとかねソファー周りも好きなクッションにしてみるとか、まあいつも目に入る場所だけでも整うと気持ちが変わります。さらにちょっとお花を飾ってみるとかね、香りを変えるとかね、朝カーテンをパッと開けてみてとか、カーテンの色を変えるとかでも全然違ってきますよね。ですから、まあ梅雨の時期って湿気対策だけじゃなくってね、視覚的な軽やかさを作ることも暮らしを整える大事な重要な要素だと思います。とりわけ色ってね、温度とか広さとかね、結構感覚に影響を与えるんですよ。で、色選びに迷った時は、まあそのお部屋をどんな風に過ごしたいかなってイメージすると選びやすいです。部屋ごとにテーマカラーを決めるとね、インテリア計画が立てやすくなるってことで、どうしてもね、梅雨の時期って光不足、あと湿気、気圧の変化ということで、まあ気分が重くなってね、家の中までどんより見えやすくなるので、そんな時こそね、先ほど言った色を意識的に取り入れる、まあ心理的な快適さがね、かなり変わってきます。ですからね、ちょっとね、今から色のお話をしますね。色にはそれぞれ心理的な効果があるんですよ。例えばリビングは明るさと安心感を意識っていうことで、まあ梅雨の時期でも重くならない色がいいですよね。まあおすすめカラーは黄色、ちょっと淡いイエローとか、ちょっとマスタードイエローみたいにね、あとライトグリーンとかオレンジ系の柑橘系のね、そういった小物を置くとか、今言ったこの黄色のね、効果は光を感じやすくって気分を前向きにできます。あとはこのベージュもいいですね。緊張を和らげる。あとグリーン、疲れをリセットできるとかね。クッションカバーとかお花とかね、小物に取り入れるだけでもちょっと変わってきます。あとやっぱりね、寝室、これは睡眠の質を上げるために、おすすめのカラーとしてはラベンダーとかね、グレージュ、ブルー、そういったおすすめで、色の効果的にブルー系はね、ちょっとこう心拍数を落ち着かせるっていう、効果があります。あとはやっぱりね、ご存知なラベンダー、香りもそうですけど色もリラックス効果がありますよね。あとグレージュは視覚的にノイズを減らすというね、そういった効果があるので、意識的にね、シーツの色とかカーテンの色とか、あと枕カバーの色とかね、ちょっとこうブルー系にするだけでも睡眠の質がぐっと上がると言われてます。あとはやっぱりキッチンですね。まあキッチンはどうしてもね、清潔感と軽やかさが大切なので、まあ清潔に見える色ということで、まあおすすめとしては白とかミントグリーとか水色とかね、シルバー系とかね。まあ白は当たり前だけど清潔感を感じやすいし、ミントは爽快感ね、水色は湿度感を軽減してくれるっていう効果があるので、まあ布巾とかランチョンマットとか、まあお皿の色とかね、変えるだけでも印象が変わってくるということでね、そんなようにね、ちょっと色の効果を知っておくだけでもね、楽しく取り入れられるということにもつながります。色のお話をしましたけど、これインテリアにつながるんですよ。で、私は毎月1回ね、ルームスタイリスト講座2級認定講座ってのをやっておりますので、6月は27日の土曜日に開催します。そこでね、色の勉強をたくさんしていただきますし、あとレイアウトとかお気に入りのね、探すっていうワークを取り入れたりとか、 災害時の対策とかね、整理収納とはまたちょっと違った視線でね、インテリアのお話をしておりますので、ご興味あったらぜひ私のホームページをチェックなさってください。では一旦休憩挟みます。前半はね、ちょっと梅雨の対策とか色のお話をしましたけど、後半は上半期の暮らしを振り返るという内容です。さあ皆様、気づけば今年も半分経ちましたけど、年始に立てた目標まあ目標立てない人もいるかもしれないですけど、覚えていらっしゃいますでしょうか。私はね、ちょっと今年痩せようなんてね、目標もうことごとく6ヶ月の間に崩れてますあとはちょっとね、何度の片付けしなきゃなとかね、まだそれも手つかず本当にね、6月になるとね、1月の意気込みを少し忘れてしまうんですよねでもね、続かなかったことを責めなくていいです、ね、大切なのは今また思い出せたってことですね暮らしって何度でも立て直せるのでね、今日このラジオを聞いて、あ、そうだ、あそこの片付けやろうなんていうふうにね、思っていただいても、まだまだ6ヶ月あるので遅くないです、あとはですね、やっぱりね、物が増えやすいというタイプの方は物の買い方を振り返るといいですね。上半期どんなもの買いました？高価なものとか洋服とか思い浮かべられますか？まあ、調理器具だったら便利そうで買ったものとかね、お洋服だったらちょっと流行で買ったものとかね、あとはね、ストレス発散で買ったものとかね、まあその中で本当に使っているもの、本当に着ているものってありますか？意外とね、ちょっとストレス発散で買ったりするタイプの私なので、意外と買って満足してそのままね、着ない洋服とかね、何枚もあるんですよ。ですからね、やっぱりこう物との関係を見直すって大切ですよね。買い物ってね、実は心の状態がすごく現れているので、疲れてらっしゃるとね、判断力がちょっと鈍るので、あまり疲れた時にこう勢いで買い物をしない方が、これ私のことなんですよこの前ね、疲れてるんだけどなんかちょっとあそこ安売りだし気になるなみたいにね、勢いで買っちゃったけど、結局ね、なんでこんなの買っちゃったんだろうなみたいにね、それもまだなんか捨てずに手つかずみたいにね、タグがついたままみたいにね、そんな風にして物が増えていくんですよね。では逆に減ったものってありますか？紙袋とかねあとはね、クローゼット見直されて洋服とか、あとは先月ね、嵐のコンサートがあって推し活グッズね嵐のグッズを手放す人はまだまだいらっしゃらないと思いますけど、うちには大量にあるんですよ。娘がね、一時好きであとは書類とかね、そういった減らしたものもあると思いますが、減ったものをね、ちょっと改めて振り返っていただくと、自分に必要なものって見えてくるんですよね。まあ洋服でも、あ、こういうタイプの洋服いらないんだなとか、こういった書類ね、なんでこんなのにずっと縛られてたんだろうとかね、だからご自分の何ていうのかな、必要なものの癖が分かってくるっていうことですからね、見直すことは大変です。あとはやっぱりね、まだまだ6ヶ月あって忙しくなる人もいると思いますけど、忙しい人ほど片付けは後回しがちになりがちですよね。でも実は逆で、 忙しい人ほど整った環境が必要になるっていうことです。まあ探し物が減るとか判断疲れが減るとかね、あとは家事動線が楽になるとか、やっぱり家が整うと脳の疲労も減りますよね。ですから、まあ片付けは時間がある人のためだけじゃなくってね、時間がない人のためこれは本当に感じますので、1日5分でいいので、忙しい人でも5分は作れると思いますので、ちょっとデスクの上の書類をね見直してシュレッダーにかける、それだけでも全然違ってきます。まあ本当にね、心と暮らし部屋って本当にリンクしていますよね。だから疲れている時ってどうしても床に物が増えやすいとかね、洗濯物が山になるとか、とりあえず置きが増えるとかね、まあこれは自然なことなんですけど、まあ小さな場所だけ整えるという習慣ですかね。それだけでも気持ちは少し回復していきます。6月が終わればもう夏ですね。まあ6月も暑いですけど、身軽になる季節です。なので今おすすめなのは夏前の見直しっていうことで、まあ去年着なかった服とか、ちょっと重たい冬素材の衣類とかね、もう使っていないシーツとか、なんかもうくたびれちゃったタオルとかね、まあそういったものを減らすとね、風通しが良くなるので、前半にも話したように湿気もカビも少なくなりますのでね、家の中も心の中も風通しを良くするということですかね。あとやっぱり梅雨の時期ってね、湿気とか匂いとかなんとなく気分が重くなるので、空気をリフレッシュするために香りを取り入れるのもね、一つのおすすめですよね。例えば、まあ、ラベンダーの香り、まあ、リラックス効果が高くってジメジメした季節のストレス緩和にもいいですよね。寝室にもこうラベンダーを焚いてラベンダー色のシーツにするとかね、最高ですね。ただあまりね、寝室をこうラベンダー一色にするとなんかこう寒々として寂しくなるので、ちょっとアクセント的に置いてみるといいですね。香りもそんな長く炊かずに、ちょっと寝る5分ほど前に炊いて寝るとかね。あとはこれからの夏におすすめなのがペパーミント。スーッとした清涼感があってね、湿気で重たく感じる空気をリセットします。だから玄関とか洗面所にもおすすめです。私はラベンダーのこう体にもつけられ、あ、ラベンダーじゃない、ペパーミントの体にもつけられるオイルを今暑い時にちょっとね、こう髪の毛とかこう首あたりにつけるとすごくスーッとして気持ちいいですよね。あとユーカリ、空気を爽やかに感じさせてくれる香りなので、部屋干しの匂い対策にも人気な香りです。あとレモングラスとかは気分を明るくしてくれる柑橘系なので、朝のリフレッシュしたい時とかね、ちょっとこうレモン の香りを炊くでもいいし、ちょっと自分にレモンの香りを振ってみるとかね、仕事前にね、よっしゃって気分にもなっていいんじゃないんでしょうか。あとね、ティーツリーっていう香りもあります。これは清涼感のある香りなので、湿気の多い時期の空間作りにね、ちょっとこうお友達を呼ぶ前にティーツリーを焚いておくとかね、それだけでもお部屋のイメージが香りでもね違ってきます。最後はベルガモットっていう香り、私の大好きな香りなんですけど、リラックスと爽やかさのねバランスがいいんですよ。だからなんとなく気分が沈むなーみたいな日にもねおすすめです。まあこういった香りはいろんなお店に売ってますよね。生活の木とか、あとは無印良品よく使います。以前ね、娘が私の誕生日に無印のなんだっけ、ディフューザーっていうなんかこうアロマを焚いてこう なんかこう出すやつ なんて言うんだっけ名前ディフューザーでよかったかな、それすごくねいいですよ。今寝室に焚いたりするとね、あの気分も爽やかです。だからまあこう暮らしを整えるスイッチ剤になりますよね、香りってね。まあ、あの玄関にユーカリとかレモンで爽やかにするとかね、寝室はラベンダーでリラックスとかね、洗面所はペパーミントとかティーツリーですっきり、あとリビングはベルガモットで心地よくっていうね。そうそう、アロマディフューザーだアロマディフューザー。あとねアロマストーンってのもね無印良品さんに売ってるし、まあ、他のあの香りのお店でも売ってますから、手軽にねそんなに値段も高くないので取り入れられるアイテムですごくいいんじゃないかなと思います。まああの梅雨時期はね除湿っていうのも大切なんですけど、香りで空間の快適さを整えると暮らしの心地よさがぐっと変わりますよね。ではエンディングにつなげます。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回もお立ち寄りありがとうございました。今回は梅雨入り前にやっておきたい家の整えということで、湿気対策のお話とか色のお話、そして上半期の暮らしを振り返るプラス香りのお話でお届けしました。まあ本当にね6月って湿気で家が乱れやすく気持ちも沈みやすい時期ということで、まあ先ほどね話したように6月病ってのがねあるらしくて、あのマイナビっていう会社のアンケートではね、正社員の5人に1人がやる気の低下とかね疲労感を覚える、そういった6月病になりやすいらしいです。まあ特にねちょっと20代30代のお若い方がなりやすいんですよ。というのはこう新年度の4月からね頑張ってやるぞって言ったのがなんとなく5月6月と蓄積して疲労が出て、そういった心がマイナスになっちゃうっていう方がいます。まあそんな時にはさっき言ったようにちょっとね片付けなんかいいので香りを焚いてみるとか、ちょっと好きな色を身につけるとか、あとやっぱりねあの色の効果としては暖色系と寒色系ってのがあって、あの体感温度が3度違うんですよ。だからやっぱりね赤とかこう黄色とかこうあったかい系の色は今の時期向いてなくって、爽やかなこうグレーとか青とか水色とかね、そういった爽やかな色をちょっとねあの寝室とかあとは自分の身につけるものにもねちょっとこう取り入れてみるだけでもね、ちょっと6月病もすっきりするんじゃないんでしょうか。まあ、そんな風にね皆様も無理なくあのできることから取り入れてください。そしてね今晩もちょこっと片付けで素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は整理収納アドバイザー中村でした。皆様本日もありがとうございました。